松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬の話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はイタリアのミラノとつなぎます。ミラノといえばサッカーファンが今気になるのがインテルミラノに移籍しました長友佑都選手ですよね。海外で活躍する日本人選手も年々もう月単位で増えていってる気がしますけれども、なんといってもインテルですからね、もう名門クラブです。その長友選手、先日は移籍後初のフル出場も果たしましたが、現地での評価一体どうなんでしょうか。今日はミラノでフットボールジャーナリストをしていらっしゃいます新谷智子さんと電話をつないでお話を伺います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの新谷さん、ボンジョルノ。
ボンジョルノ。Mi chiamo Tuoco Sintani e ormai sono passati più di 12 anni che seguo il calcio italiano, soprattutto i giocatori giapponesi che giocano nella Serie A come inviato dell'agenzia stampa giapponese. E 私は新谷智子と申します。日本の通信社の通信として、イタリアのサッカー、主にSerie Aでプレーする日本人選手を追いかけて12年以上になります。
はい、新谷さん、ありがとうございます。
はい。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いいたします。
今ミラノは何時頃でしょうか。
朝の、8時を回ったところです。
はい、この時期の気候はいかがですか。
まあ、先週そうですね、今月2月は割とあの、天気があのいい日が続いてまして、
はい、
あの天気がいいとかなり暖かかったんですけれども、ちょっとあのここ今週は気温が下がってきているようで、まあ、あのそうですね、ちょっと寒いかなって感じですけれど、ただやっぱりあの天気のいい日など春が近づいてきたなっていうような感じがします。
いいですね。さて、長友選手がインテルへ移籍となりましたけれども、はい、これはあの急に決まった、はい、もう電撃移籍でしたよね。
そうですね、本当に電撃でしたね。はい、
あのこれはなぜああいうような形の移籍になったんでしょうか。はい、
ですね、まずあの私もちょっと1月はあの、まあ、森本選手も怪我をしてましたし、
はい、
長友選手はアジアカップに参加でずっといませんでしたから、まあ、安心してあの日本にちょっと里帰りしてまして、
はい、
で安心してたというのは、まあ、特に、まあ、森本選手の移籍というのもありえるかという話だったんですけど、まあ、怪我があったもので、それもないと、
はい、
で長友選手に関してはですね、
はい、
まずあのチェゼナへの移籍があのレンタルでしたから、まあ、レンタルからレンタルまた貸しというのはできませんので、まあ、ありえないとそういうふうにまあ思ってましたから全然もう予想外でしたね。
ということは、
はい、
まあ、あのメディアの皆さんは誰も予想はしていなかったっていうことなんですかね。
してませんでしたね。はい、それで、
はい、
まあ、私がイタリアに戻ってきたのが29日なんですけれども、その日の夜に、まあ、もう、まあ、聞いたニュースが、セジュナが、まあ、FC 東京から慌てて買い取りをしたと。
はい、
だから何でこの時期に、まあ、慌てて買い取りをするっていうことは、やっぱり何かがあるっていうことで、そこからですね、
はい、
はい、でまあ、もう、最終日30、31日あと2日しか残ってませんでしたし、まあ、そういう形でちょっと移籍ちょっと、日本の方にも注意した方がいいですよという声はかけておきまして、でずっとニュースは乗っかけてたんですけれども、
はい、
でその時は、まあ、ミランとかユベントスとかいう名前は上がってまして、ただ、まあ、ミランはもう、左サイドバックの選手を獲得してましたから、まあ、なしと。そうするとユベントス、ここの GM がですねマロッタさんというんですけれども、ベネツィアの時代に七海選手、
はい、
サンプドリアの時代に柳沢選手を獲得してる人なので、まあこれもありえるんじゃないかと、そう思って、まあ、31日ずっとユエントスのサイトで探したりとかしてたんですけれども、そうしましたら11時31日最終日の11時ぐらいに、
はい、
テレビでインテルとチェゼナが長友選手の移籍について交渉を開始したとニュースが入ってきまして、
はい、
はい、 そこからですね、もう、ずっと、刻々とニュースを追っかけまして、お昼過ぎ1時ぐらいには、まあ、チェゼーナの幹部が、インテルが、正式にというか、真剣に長友選手の獲得を、検討しているというような形で、交渉を認める発言をしまして、で、その後、はい、3時半ぐらいですね、はい、長友選手がチェゼーナを出発してミラノに向かっていると。でもこれはもうサインのためなので、もうほぼ決まりだろうっていう形で、はい。
これまた最終日ってすごいですよね。
はい、そうですね。本当に最終日ですからね。それで、まあ、そういうところにはやはりに日本がアジアカップで優勝したとか、そういったことも全部影響あると思うんですね。
はい、
なので、まあ、長友選手自体も自身も多分状況についていけてなかったんじゃないかと思うんですけれど、
その時の様子ってのは、はい、新谷さんは近くでご覧になってたんですか？
はい、まあ、幸い住んでるのがミラノですし、まあ、長友選手がミラノに向かったという段階でもうすぐ身支度をしてクラブ事務所ミラノの中心地にあるんですけれども、まあ、そちらの方に向かいまして、長友選手が到着するのを待ちました。
はい、
で、まあ、長友選手が入ってきたのが、まあ、大体6時15分ぐらいだったんですけれども、まあ、そこからいろいろ交渉、まあ、それ以前に長友選手と交代レンタルで、ごめんなさい、トレードでチェゼーナに行く選手、はい、この選手が最初なかなか認めなんていうんですかね、嫌がってたのところがあったので、まあ、それを説得したりとかそういうことをしてたので、まあ、少し時間もかかってましたけど、
はい、
まあ、長友選手が6時15分ぐらいに入ってから、まあ、あとはサインとかそういうことをしてたんだと思います。で、まあ、そうですね、40分とか45分ぐらいですかね、まあ、事務所の方から一人の男性が書類のカバーを持って無言で素早く走っていったんですね。
はい、
で、まあ、それが要するに契約書だったわけですけれども、まあ、その方がバイクで待機してた別の人に渡して、それをもうバイクですぐにレーガっていうか、まあ、プロリーグの事務所ですね、そちらの方に届けて、
はい、
結局そこに届けないと結局移籍ができないわけなんですよ。なので結局もうそれもギリギリですよね。もうバイクの方も必死だったと思うんですけど、はい、そんなような形で、
はい、
はい、結局まあ19時ちょっと前ですね、まあ、ニュースが出たりしたのも5分ぐらい前でしたけれども、
はい、
まあ、できたと、はい、まあ、実際バイクで行った人はまあ10分はもう切ってたけれどということで、では長友の代理人の方はまあ終わられて最後出てきた時に、さあ一番最後の登録だっただろうねみたいな形で、まあ、57分ぐらいだったんじゃないかなっておっしゃったので、まあ、日本には3分前っていうような報道がされてましたけれど、はい、
いやでもね、そのこうバタバタバタバタバタと1日の間にいろんな出来事があって、
はい、
そしてただビッグクラブのインテルに移籍したわけですよね。はい、でそのやっぱり そのインテルでの活躍、もちろん地元の方もそして日本人も期待してるわけなんですけれども、今のところの段階での長友選手への評価っていうのはどうですか？
そうですね、まずデビュー戦なんかでも、まあ、15分の短い時間だったんですけれども、まあ、ホームでしたし、まあ、ホームの、サポーターの前でホームスタジアムで、まあ、2度ほど見せ場を作ったので、
はい、
結構サポーターたちも喜んでました。
で、
まあ、デビューは本当上々だったと言えます。で、まあ、その後ですね、まあ、ユベントス戦で、まあ、途中出場、あと16日にフィオレンティーノ戦アウェーだったんですけれども、こちらで初先発ですね。でそして19日この間のホームでのカリエリ戦で先発フル出場も果たしたわけですけれども、まあ、まずですね、はい、評価は、まあ、ちょっとフィオレンティーナ戦最初の先発だったこともあって、
はい、
本人も硬くなってたところが、まあ、レオナルド監督もそう言ってましたけれども、まあ、ちょっと連携の部分とかどうなのかなっていうところはあったんですが、まあ、徐々に良くなり、まあ19日なんかはやはり守りの部分も本人も意識したと思うんですけれど、まあ、良くなったというような地元の評価も受けてます。
うーん、 ただこれからまずはレギュラーとして定着していかなきゃいけないというところですよね。
そうですね、まあ、そこなんですけれども、まあ、今回このように、まあ、あの2戦目であのデビュー、あと3戦目、先発デビューで、まあ、そうですね、でこの間の試合で、まあ、あのついに、まあ、フル出場したわけですけれども、
はい、
まあ、これあごめんなさい5戦目ですねっていうのは、まあ、結局まあ、キムという本来の左サイドバックの選手が、4試合ほど、まあ、出場停止になってるんです、うん、ちょっと相手の選手の顔を殴っちゃったっていうことで、はい、でまあ、そういったこともありまして、急遽、まあ、左サイドバックを誰か使わないといけないっていうこともあったから、まあ、長友選手にも、まあ、本当合流してすぐなんですけれども、うん、まあ、チャンスがやってきたと、そのような形です。でそのまあ気分がですね、もう次の次節サンプドリア戦ではもう戻ってきますし、
はい、
まあ、例えば、まあ、明日も試合、チャンピオンズリーグの試合があるんですけれども、まあ、チャンピオンズリーグは出場停止関係ないですから、
うん、
まあ、気分はプレーできると、そうなってくるとやはりこの選手の、まあ、交代要因というか、そういう形 の、 ポジションになってくると思われます。
まあね、これからが勝負というところですが、はい、私も含め日本人の、はい、みんなもかなり期待しているところもあるので、はい、頑張ってほしいなという、はい、とにかくそんな思いがあるんですけれども、新谷さんも、はい、もちろんこれからずっと追いかけていく形になるんですよね。
そうですね、今やはり日本の方で報道もヒートアップしておりますし、
はい、
日本の方からとにかく長友選手はやってほしいということはリクエストいただいてますので、
はい、
はい、今日も、インテル普段は練習公開しないんですけれども、
はい、
まあ、特別にちょっと15分か20分ぐらい、まあ、最初の部分を見せてもらえるようで、
はい、
あとは、まあ、明日チャンピオンズリーグの試合が待ってますから、
はい、
試合前日の監督の会見で、午後には対戦相手バイエルンの方の監督の会見、午後練習っていうものが、まあ、入ってますね。
いや大変ですけれども、盛りだくさんですけれども、ぜひまたフラワーズでも、
はい、
長友選手含め、情報を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。
今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワークは、イタリアミラノでフットボールジャーナリストをしていらっしゃいます新谷智子さんにお話を伺いました。